レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン。
お願いしまこ。
しまこさんって方向音痴ですか？
はい、はい、
なんかそんな気がするんですよ。
どうして？
なんかね、似たものを感じるんです。もうコンプもすごい方向音痴で、うん、すぐ道迷うし、今自分どこにいるんだろうっていうのは分かんなくなるんです
そう、男の人ってなんかそういうの得意なイメージありますけど。
いやだからさ、そういう人がさ、うん、かっこいいなと思って。例えば島子さんをどっかに送らなきゃいけないとか、うん、トライタさん乗って打ち合わせ行かなきゃいけないとかいう時でも、いつも行ってる場所であっても、もしかしたらこの道から行ったら遅いんじゃないかとか、もっといい道があったらそっちから行くべきじゃないかとか、そんなことやたら考えてしまうのね。
もう私はもうナビの道その一つしかないと思ってるんでそれこそ信じてます。
しまこ哲学やな。
それ一つ。
まあナビがあればね、行けないところはないから安心は安心な。
一つ知ってればいいって私は思ってます。お、道この一つ知ってればもうそれで生きていけるじゃないですか。
はあ、
なんか他にあるか探してるんだったら別の目的地を探した方がいいんじゃないですか。
気持ちいいな。なんやろ今頃すっきりした感じ。しまことはいただきましょう。
はい、道は一つでいい。
決めつけるのも怖いけどな。
まあ、まあね、あるに越したことはないですけど、 そうね、それであれこれ考えるんだったら、うん、新たな目的地を探した方が楽しいかなと思ってね。
そうよね、うん、なんか島子さんらしい生き方ですよね。
で遠回りしてるかもしれないけれど。
あ、そうそう、うん、先週の放送の終わりにのエンディングの時ですよ、コンプレッサーさんが6月10日にUホールで10周年ライブやると言ったら、島子さんが、私も行きますよって言いましたよね。
はい、
言いましたよね。
だって他にも何も比べようがない10周年ですから。
ほう、10周年、
ね、今までのポツポツポツじゃないんですから。
はいはいはい。ちょっと待って、今までの僕の活動はポツポツポツなんですか？
ね、そのツッコミ待ってた。
あ、待ってた、
これ今本気じゃなくて、その返しが欲しくていただきながらね。いやいやいや、ポツポツポツは
今ね、ツッコミ来てよかったみたいな雰囲気出てましたよ今。いやいや、あえてさ、じゃあ行きますよとは具体的に聞いてないのに、放送の中でパンと言われたから、嬉しく、なんて言った今、
はい、パーンと。
あ、パーンとね。
パンとね。
うん、オッケーオッケー。今一瞬パンツって聞こえてます。はい、びっくりした。
物は受け取り用ですから。
あ、そうか、こっちの問題だね。
そう、取ってもらっても大丈夫です。
はいはいはい。はい、で、言われたから嬉しくって、はい、だけどエンディングだからそれ以上広げることができなかったんですけど、はい、来るというのは、それはお客さんで来るということなんですか？
もちろんですよ。
それとも舞台に。
いやいやいやいや、もうその10周年の、その集大成の姿を見たい。ただそれだけ素直な気持ちで行かせていただきます。
ほらほら、シャンチューという番組を一緒にこれでやってるじゃないですか、2年半、なんかやっぱりもしかしたら絡みというのも若干あってもいいのかなとふと思ったりはするんですけど、その辺についてはいかがでございますか？
いや、私は見守りたい、
丁寧にお断りいただいたということでいいよ。
いや、純粋に、ありのままのコンプちゃんを見たいなって思いますね。
わかりました、
今まで生きてきた10周年の
スポットライトと、それから、まあ、ピンスポットというやつですか。
ピンスポット、
あとワイヤレスマイク、こちらを準備いたしまして、しまこさんの座席を確認の上、ある瞬間パーンとスポットが当たりワイヤレスマイクが運ばれるという、そういう展開なんかいかがですかね。
いやどうしよう、そこにじゃあお母さん座らしとこうかな。
まあそれはそれで面白そうやけど、
いや、なんか別のものを座らしときます、その場所に、
ね。まあ、いきなりこんな提案をね、はい、あの番組の中でされても島子さんも困ると思いますんで、はい、またあの後からチラッとお話しさせていただいて。
いや、そんないいです、お気遣いなく。私は純粋に
断り続けるんや。
純粋にお客さんとして見たいなって。私が知ってるのって10周年のうちのほんの2年半ぐらいじゃないですか。
はいはいはい、
だけどそれまで知らなかった分のいろんな思いをそこに標準合わせてるわけだから、
ラジオを聞きの皆さん、もしかしたら何かあるかもしれませんから、ぜひご期待いただければいいんじゃないかなと。
は
い、
6月10日ぜひお会いしましょう、はい、会場で、
はい、よろしくお願いします、はい、
待ってますよ。
あのね、チケット買いたいという方は、私のホームページ、マリシャンコンプレッサーで検索していただければ出てまいりますので、
ね、もうチケットもだんだん少なくなってきてると思うので、
もうね、自由席しかないんですけども、一応当日券も若干ある、 能性がありますので、
ね、それもね前売りでもバーって売っちゃったらも
うそうなんです。ですからね、うん、ホームページの方でお問い合わせいただければ、うん、その辺も分かりますので、
はい、
すいませんね宣伝ばっかりになりました。
いやだってもう、うん、もう日が迫っててさ、
そうなんですよ、10
年に1回しかこの告知もできないんですよ。
本当や、ね、なんか感慨深くなってきた。
そう思ったら、うん、だって3時間ぐらいこれ話してもいいぐらいよ。
もうねありがたいですよねでもね、こういう会ができてさ、うん、でチケットもねこうやって買ってやるよという方々もいて、うん、当日どうしよう、う
ん、当日どうすんの、
風邪ひいたら、
風邪ひいて
どうしよう、当日、うん、痛風が発症したら
やるでしょ。
もちろんやるよ。やるけどさ、考え出すとキリないね、
うん、
何が起こるかわからんもんね。
とにかく後の残された日々を健康に気をつけて禁酒してもいいぐらいじゃないですか。
そうか、
うん、
じゃあ禁酒してみようかな。
禁酒して、うん、ね、痛風対策をね、うん、もうこれ以上ないぐらいにしてもいいぐらいじゃないですか。
わかりました、ね、確かにそういうのもありですよね、
うんうん、その姿を見に来るお客様
が
ね、
そこがプロ意識というやつですもんね、
うん、うん、
もしそこで何かあったら、うん、これはもう10年という節目でエンディングになりますもんね。
ね、本当に週体制じゃなくて週です
よ。やめてよそっから次の10年目指して頑張ろうと思ってるんですから。
20周年に向けての大きなステップにね、しのすけさんが出てくださるというすごいことがね、
しのすけ師匠もどんな落語されるのかなと思って、うん、
私ね、それも楽しみだな、
ね、その子供たちもいる環境で、うん、師匠がどんな落語をするか、ね、これ個人的には本当に楽しみで、
ね、
あと枕のところでどんなお話されるんだろうっていうのが ね、もうドキドキですよ。
コンちゃんの話をね、話してくれるんだろうけども、
全く触れない可能性もありますけど、
うん、いやそんなわけがないで
し
ょ
う。もう嬉しいわ、うん、もう私にとっての一生の宝物のような時間になりそうで、その時間をぜひ皆さんと共有できたら嬉しいなと、
ね、私も皆さんとね一緒に見れるの楽しみなので
いうふうに思います。
会場であったら声かけてください。
そうですね、うん、じゃあそろそろ曲いきましょうかね、
はい、
あのトラヘータさんも大好きなんですって、
う
ん、
何が
コーヒー。
あ、コーヒー私も好きです。
ねえ、コンポも大好きで、うん、あのトラヘータさんが、うん、あの風貌で、うん、いつもコーヒードリップしてるって言ってました、うん、ちょっと違和感感じたけど、まあ考えてみると似合うっちゃ似合うかなと、きめ細かくやられるんだろうなと、
ねえ、もう超こだわってそう
すごそう、一杯いただきたいですね今度
いただきたい
はい、じゃあ聞いていただきましょう。安倍静江コーヒーショップで、安倍静江コーヒーショップでお聞きいただきました。
なんかこのタイトルさ、うん、コーヒーショップじゃなくてコーヒーショップでっていうのがなんかまた一つドラマがありますね。
このでっていう一文字だけで変わるよね、うん、
変わるね。
やっぱシンガーソングライター島香織さんとしてはこう気になりましたか、うん、
あ、やられたと思いました今
本当やね、コーヒーショップもになるとまた違うしね、
うんうん、コーヒーショップと、
と、あ、ともいいよね、うん、コーヒーショップと何やろ、
コーヒーショップに、
に、あ、コーヒーショップに、あ、悪友さんの、
さん、あ、
こういうところにそのやっぱセンスみたいなものがやっぱ現れるんですかね、全然わかんないけど、
ね、それがコーヒーショップで会いましょうでもなくて、ね、
あえて書いてないんだ、
書いてないっていうところでもね、何なの何なのっていう、
どうしよう、いいよ、ね、今日ほら収録だから曲しっかり聞いてないから、
うん、
曲の感想言えないですけどもね、
はい、
聞いた皆さんは何をお感じになったのかなと、は
い、どうでしたかということ
ですよね
どうですか、コーヒーショップ行きますか。
コーヒーショップはね、うん、あの普通のいわゆるスタバとか、うん、ああいうところにはやっぱりちょくちょく行きますけども、うん、時々ね、うん、あの街の中にある、うん、え、あ、これコーヒーショップみたいな昔ながらのところがあるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうところ入った時に、あ、味わい深いなと思ったりはしますよね。
多分ね、この安倍静江さんのこの時の悪友さんのってその喫茶店のことなんじゃないかな。
そうよね、
勝手なイメージだけどね。
そうね、イメージですけど、うん、なんとなくスタバとかではない感じはしますもん ね、コーヒーショップ で、
あ、何があったのかしらね。
なんとなくコーヒーだからね、お昼の時間というかね、夜じゃない感じがするけども、ね、
カフェでもなく、
うん、
レストランでもなくコーヒーショップで、
うん、コーヒーショップで、
ね、多分デートスポットで多かったと思うので、
うん、そうですね、うん、
でもそんな中、うん、いろんなね、あの女の子の話を聞くんですよね、
うん、
あの今割と男性もさ、ハードルが高くなってるじゃないですか。
どういう意味？
デートコースとかそういうので、なんか昔の20年ぐらいの雑誌とかで、うこういうところにデートに誘ったらいいとか、うん、そういう
特集記事ありますよ ね、
そのバイクみたいなのがいっぱいあって、うん、 て、その時代はいいんですけど、なんか最近は装飾って言われてて、うんうん、女の子をリードするっていう、女の子の行きたいとこに行くとかそういうことが増えてる中で、うん、この間聞いたのが、うん、車に乗ると缶コーヒーが買ってあって、はあ、缶コーヒーもしくはあの、うん、ストローを刺すタイプのが置いてあるから、うん、カフェに行きようがないっていう言ってる話子がいて、毎回今日はどれがいいって言って聞かれるんだって、
はいはいはい、
だ
から毎回事前にメールかなんかで
毎回迎えに来る前にコーヒーが言う、それはね、それも思いやりだとは思うんですよ。
それさ、うん、まるでうちの友やんみたいですね。
あ、そうなの。
時々ね、あのコーヒー買ってきてくれるんですよ。あのマジックショー行く前に、うん、こう、うん、集まる時買ってきてよってこう爽やかにサングラスかけて、うん、コーヒー持ってきてトーンと置いて、うん、で触ったらもうぬるくなってる熱々飲みたかったな思うけど、
でも結局
でも嬉しいのは嬉しいけどね。
カフェにはまず行けなくなるじゃないですか。
まあ私もいっぱい飲んでしまったらすぐ、
う
ん、すぐ2杯目カフェ行く
っていう感覚がなくて、で結局、うん、なんかラーメンとか、はあ、そういうものを食べて、
何その日終わりみたいな。女子的にはカフェには行きたいってこと、
うん、カフェとか
彼氏とか男性と一緒に、
うん、そういうところにスイーツとか食べに行きたいけど も、 ほうほうほう、もうコーヒー買われてると、うん、もうないよねみたいなので、うん、だからその女子会とかで、うん、なんかあいいなそういうとこ彼氏と行くって、どんどん行かないのって言ったら、もう缶コーヒー買ってあってさ、
もうさこれね隣の芝は青いですよもう缶コーヒー買ってもらうだけでも嬉しいっていう方もいらっしゃるでしょう、ね、そっちの方がいいって方もいらっしゃるでしょうからね。
まあ私としては
いい
隣の芝生は青すぎるで、
青すぎ
そういう会話にも入れないんで、
入れない
カフェに行く人も缶コーヒーを買ってくれる人もいないから、うん、私的にはね、うんうん、あらどっちもいいじゃないのっていうでオチになりました
けども本当やね、いやコーヒー一つだけでこれだけドラマがこう広がってくっていうのはね、
まあね、いろんな歌詞が生まれますわね。
生まれますよね。
ただ私のように生きてる人が私の思いで歌詞を書いて共感って得られるのかって思う時があるんですよ。
言うたらその世の中とはちょっと違う感覚で生きてるから、う
ん、共感が生まれないんじゃないかと、俺はこれで生きていくんだって言って男を作らねえぞって言ってる女が、うん、そういう歌詞を書くとします、うん、で世の中の人はもう彼氏を作りたいとか、うん、神社に行っても今年こそ結婚できますようにとか、うん、いい彼氏ができますように書いてあるわけじゃないですか。
そうね、そうね、
世の中のは一般的にはこれなんだろうなって思ってるので、うん、じゃあ私がありのままの歌詞を書いて共感ってないんだろうなとか、
多分ねそれはねマジックと一緒なんだと思 う、
そう
非日常を楽しむっていうマジックソングですよ島子さん。
もし出したとしても、うん、かなりレアな、
はいはい、そ
のレアな方々に共感を得ていただけてっていう風になるのかなって。
そうね、うん、でもさ潜在的なところはまた違う場合も多いからね。
そうね、
潜在的なところで私はもう彼氏はいらない、うん、夢を追いかけてやりたいんだって思ってる人にしてみると、うん、やっぱふっとその隙間に入り込んでくるメッセージがぐーっと突き刺さるっていうことはあるんじゃないですか。
そうは言ってるけど、うん、本当は寂しくてって、うん、誰かに頼りたい時もあるみたいな、うん、あそういうところを出していけばいいのかな。
どうなんですかねこの企画会議
だってね、うん、あ実際に誰かに頼りたくなる時はやっぱりどうしてもありますから ね、
そうね、
けど頼ったところで何も変わらないっていうのが今まで生きてきて、うん、その頼った時間がいやあんな人に頼ってる時間あったらもっといろいろできてたかもしれないっていう反省になってるから、
うん、はいはいはい、
そう思ってもいや今だ一人で頑張ろうっていうふうに今思うのであって、
うん、もうそれぞれ二面性ですからね、うん、もうこんなところもあればこんなところもあるっていう、ね、心の中でいろいろ
ついゴロニャンって行きたい時もありますよ。ゴロニャン
島子さんでもそんなことが
行きたくなる。だから新幹線とか乗らせてもらうときに隣に男の人が乗ることも結構あるじゃないか、サラリーマンとか、うん、出張の方とか、
はいはいはい、
だから肩があるとこう持たれなくなりますよね、うん、
は
あ、なんか今そこの肩に持たれて
そんなに辛い時があるんですかまた思い出したわ、うちの智也が、うん、柳屋三少将の肩で寝たという大変な事件を思い出してしまいましたけど、うん、まあ、いろんな出来事がありますが、
う
ん、展開的にはいい感じで曲紹介できそうな気がしますよ。
何の曲ですか。
皆さんそれぞれいろんな、はい、歌を持ってると、うん、いうことになるんじゃないですか。
はい、じゃあお願いします。
こんな締め方で合ってますかね、
はい、曲紹介
聞いていただきましょう。ガロ一枚の楽譜コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシー。
ということでエンディングのお時間なんですけども、
は
い、
大丈夫でした今日の発言。
今日の発言は
ちょっといけなかったかしら、
ね、収録が終わってからにしましょうか、うん、ほらお互いに、はい、あの高ぶり合って喋ってるから、
うん、訂正するなら放送中にしとかないと、あれはそういう意味でしたって言っとかないとさ、
うんうんうん、
あのまた次の週には取り返しがつかめませんからね。
まあね、うん、まあ大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
だってさ言葉ってさ、はい、あの普段思ってることとか考えてることがポンと出るもんじゃないですか、
うん、まあ嘘はついてませんけど、
う
ん、
もう台本もないしさ、うん、何かこんな話題でっていう取り決めもなく、はい、こうやって自由に喋らせていただいてる話ですからね、うん、もしもその中にダメなことがあったら、うん、生き方変えなきゃいけないっていうことだと思いますからね。
大変難しいことですけど、
うん、でもね、はい、その中でやっぱりリスナーの皆さんもいろんなことを感じていただいてるようで、
うん、そうね、
すごくねやっぱり笑顔になるという声もあれば、うん、頑張ろうと思うという声もあれば、うん、時々、それはどうなのというご意見もいただいたり、う
んね、お叱りもたくさんいただいていて、うん、私もあの身につまされる思いもいっぱいありますけど、
なんかさ、うん、この間島子さんが言ってた、うん、あの岡村さんの言葉、うん、あれ深いなと思ってね、
はい、うん、あのナインティナインの岡村さんが、うん、あのテレビで言ってらっしゃったのは、自分のプロフェッショナルは覚悟ですって、覚悟を持ってやってれば何を言われても自分を貫けるからって言って、うん、だから自分は何を言われても岡村隆史でやりますって言って、
さすが岡村さんだから言える言葉ですよね、うん、それをそのまま自分に当てはめるとちょっと問題があるかもしれませんけども、
でも私はすごくそれに勇気もらって、うん、今年一番感銘受けた言葉かな、多分これからの私のバイブルになっていくと思う。
なんかちょっと危険な匂いもしますけど、
う
ん、
会いたい
会いたい
岡村さんに会いたい、
岡村さんに願いは届きますからね、
届くかな、
頑張っていただきたいなと思いますよ。
この番組来てくれないかな、
これも一つの目標に、
うん、はい、目標にします、
頑張っていきましょう、
はい、岡村さんにシャンシャンシューズに来てもらう。
あ、そういえば友達に岡村ってのいますけどね、うん、来てもらおうか
お待ちしております、
はい、皆さんからのメッセージも待ってますよ、
はい、FM 富山のホームページからシャンシャンチューズデーを選んで送ってください、
はい、ということで、はい、
頑張ってまいりましょう、
はい、締めましょう、
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマディシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。